石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、ここでは2012年上半期を振り返りながら様々なお話をしていきたいと思います。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。主な出来事を振り返ってみましょう。
はい、
2月10日復興庁が発足しました。
そうでしたね、
はい、
東日本大震災が発生をして、まあ、多くの方の命が失われて、で、まあ、非常に広域222もの市町村が、まあ、被害を受けて、復旧復興を猛スピードで進めていかなければいけない大変な状況だったわけですけれども、
はい、
残念ながらこの復興庁の発足が非常に遅くなってしまいました。まあ、被災地へ足を運ばせていただくと、もう本当に課題は山積みで、いろんな省庁の役割が必要になってくるんですが、やっぱり被災地の声が政府になかなかこう届かない、で届く時に各省たらい回しされてしまうんですよね、
はい、
でこの案件は国土交通省に言ってくれとか、この案件は農林水産省が所管しているとか、この案件は文部科学省に言ってくれとか、被災者からしたらこの状況なんとかしてほしい、この状況少しでも改善をしてほしい、復旧復興を進めてほしい、ただその一点なのに役所が全く違うのでたらい回しされていて一向に進まない、はい、やっぱり一元的にこう復興に全責任を負って進める組織を作るべきだということを当初発災直後から訴えて、復興庁を作るべきだということを言ってきたんですが、まあ、その設立が約1年後、まあ、2月になってからやっとできたという状況も本当に残念です。
はい、
まあ、できてから私も担当させていただいている宮城県の復興支局なんかにも何度も足を運ばせていただいて、
今年もかなり被災地に行かれてましたよね。
そうですね、行かせていただきましたし、はい、まあ、実際どういうふうに働いているのか、まあ、いろいろ説明を受けながら、まあ、現地の要望をその復興局につなぎながら進めてくることができましたけれども、まあ、まだまだこの復興庁の実は機能が弱いなという印象を持っています。結局単なる窓口で終わってしまっていて、その出てきた要望を、まあ、受け止める体制にはなったんですけど、その後まあ結局各省にその受けた要望を振っているだけで、その復興庁として意思決定をしてどんどんその現場で物事を進めるという体制にまでまだなってないんですよね。
そうですか。
だからこの復興庁のやっぱり権限を強化していく、もっとその被災地のお声をダイレクトに受け止めてダイレクトに返すことができるような力、また予算も組んでいかないといけないんではないかというふうに思っています。
それはもう来年に持ち越しということですよね。
これからですね。
はい、2月29日墨田区に東京スカイツリーが竣工しました。
そうでしたね。
はい、自立式鉄塔としては世界一となる高さ634メートルの展望タワーということで、オープンは5月22日でしたけれども、石川さんもね登られてましたよね。
はい、一度行かせていただいて本当に高いんですよね。展望室450メートルの高さからちょうど隅田川のすぐそばに立っていますので、夏の隅田川の花火大会、まあ、有名ですけれど、
はい、
花火大会の花火が上がる高さがだいたい200、300メートルらしいんです。だから足の下に花火が見えるという形になるらしいんですけど、
想像したら不思議ですね。
まあ、多分花火大会の日はもういっぱいで、とても入場はできないかなというふうには思いますが、
はい、
一度見てみたいですよね。
そうですね。これも大きな話題となりました。4月20日前田武国土交通大臣と田中直樹防衛大臣の問責決議案が可決しました。前の年には12月に市川防衛大臣、山岡国家公安委員長が問責可決しており、8月には野田総理への問責も可決していましたから、まあ、このあたりからますます政権担当能力に疑問を持たれた方も多いかもしれませんね。
いや本当にちょっと、まあ、信じられないというかですね、まあ、政権を担って、まあ、閣僚を任命するからには当然能力、それから国会での答弁、一つ一つの行動、そうしたものに太鼓判を押せる人を選んでほしいというのが、というか選ぶのがと、まあ、当たり前のことだと思うんですけれども、まあ、残念ながらこう全くこう経験もないその分野、例えばまあ防衛大臣を選ぶときも何にもその分野について経験も知識もないような人を、まあ、選んで答弁におろおろする、後ろからこう秘書官が出したメモをそのまま読んで、
はい、
でもそのメモが実は質問者の質問と全く食い違ってたんですが、そこも理解できないまま読むだけとかですね。
実際に田中大臣に質問されて、あれっていう時もありましたね。
申し訳ないですけれども、しっかりとした政権担当能力のある本当に政治家や政党を選ばないと、大臣とかが本当に責任ある決定をしなければいけないわけですから、いざという時に、
はい、
知識も経験もない人であれば日本はとんでもないことになってしまうという、まあ、状況が残念ながらこの3年間続いてしまったんだというふうに思いますね。
はい、 こんな痛ましい事件もありました。4月23日京都府亀岡市で無免許運転の少年の車が集団登校の列をはねて小学生と保護者の妊婦が死亡する事故が発生しました。これは通学路を見直すきっかけになりましたか？
本当にあの痛ましい事故で、これ以外にもこの時期あの4月5月と相次いだんですよね。通学中 の、 あの児童子どもたちがあの交通事故に巻き込まれるという事件が相次ぎまして、でこれはもう早速あの私ども公明党としてもプロジェクトチームを立ち上げて通学路 の、 あの総点検を行うべきだということをあの政府に要望もいたしました。でその時重要なのは通学路って実はいろんな省庁が関わってまして、あのもちろん学校という意味では文部科学省なんですが、道路を所管している国土交通省、それからあの交通の、まあ、安全とかを所管している警察とか、まあ、道路も場所によってはこう地方自治体が所管していますので、その地方自治体を所管している、まあ、総務省ですとか、いろんな省庁がそれぞれこれまでバラバラに対策をやっていたのはやっぱり一緒に協議をしながらやるべきだということをまあ訴えて、であと地域でもこの通学路について、まあ、学校は学校でいろいろ検討したりしてるんですが、まあ、警察は警察で、検討していると、こういったあのそれぞれ の、 あの役割を持っている機関があの一緒に通学路を見直しをするようにということを訴えまして、でその時に大事なのは子どもたちの意見も反映できるように、例えば PTA とか地域の方々、地域のさまざまな自治会の役員をしていらっしゃる方々とか、そういった方々も交えて一緒に通学路を見直し、どこにあの横断歩道をもっと設置すべきだとか、
はい、
あの子ども用のまあ信号機が足りないとか、あるいはこの道はあの通学路であるにもかかわらず朝のラッシュ時に車が抜け道として利用していて、ものすごいスピードでこう使っているので非常に危ないので、ここは交通規制を強めて制限速度を下げる設けるべきだとか、まあそういったその地域地域でさまざまな意見をまとめてもらって、今年の8月末までに全て の、 あの全国の学校の校区で通学路の見直しをやってもらったんです。その結果が出てきていて、まあ、これからしっかり予算をつけていくという流れに今なっているところなので、
はい、
まあ、見直ししていただいた各地域地域 の、 あのご要望にお応えできるようにこれから頑張っていきたいと思います。
わかりました。6月26日消費税を2014年4月1日から 8%、 2015年10月から 10% に引き上げる税と社会保障の一体改革関連法案が衆議院本会議で可決しました、
はい、まあ、今年の国会で一番大きな山になったといいますか、日本の国のこれからの将来にとっても非常に重要な社会保障と税の一体改革法案がまあ成立をいたしました、はい、この番組でもまあ何度も取り上げさせていただきましたけれども、まあ、公明党責任政党としてやはりあの野党でしたけれども、国の舵取りについてはやっぱり責任を持っていかなければいけないということで、あの、まあ、3党の修正協議に臨ませていただいて、まあ、様々な主張短期間でありましたけれども、特に社会保障分野、年金、それから子ども子育ての分野について、まあ、大幅にまあ修正をあの勝ち取ることができたということと、
はい、
だからまあ消費税単なる増税先行は絶対に許さないというまあ原則からまあ 一歩もこうぶれることなくですね、低所得者対策、景気対策、そしてまあ当然ですけれども、この上げさせていただく消費税は全て私たち国民のサービス、年金、医療、介護、あるいは子育てといった国民のサービスのために使うと、まあ、原則を盛り込んだり、特にこれからやっていかなければいけないのは景気対策もそうなんですが、
はい、
低所得者対策として私ども公明党はあの軽減税率、
はい、
これをあの選択肢の一つとして盛り込んでおりますし、今後頑張っていきたいというふうに思っています。
はい、